今日の福音はヨハネによる福音書1章1節から5節にあります。ヨハネによる福音書1章1節から5節まで。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。御言葉への応答として信仰を告白しましょう。なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。祈りましょう。天の父よ、主の主日の朝を迎えました。あなたからの招きの言葉をいただき、あなた自身が先立って私たちのいるべき場所、また戻るべき場所を整えてくださり、あなたがこのようにして私たちのいるべき場所を用意してくださったことを感謝いたします。戻るべきところに戻りつつ、詩編を購読しながら、あなたの御前にぬかずいています。私たちの救い主、主イエス・キリストを迎え入れようとしながらも、その心の内には見抜かれることはないという罪の思いを持ち続けている私たちであります。城の手術の出来事を覚えながら、多くのエルサレムのユダヤの民たちが主を王として迎え入れながら、しかしその衆にはこの自分たちの王をまるで試すようにして十字架につけた出来事を、私たちは今も目の前に思い起こすことができます。私たちの 隠そうとする罪のことを思うものであります。またあるものは、自分は直接手を下していないから関係ないとも思うものがあるでしょう。またあるものは、私はイエスを十字架にまで追いやるほどのことは訴えていないと思うものもあるかもしれません。いや、それぞれのものが、私は直接イエス・キリストを十字架につけていないと、そう思いたいと思うものもあるかもしれません。けれども、この出来事は、私たちの目の前で起こった出来事であります。その罪を私たちはいとも簡単に認め、そして簡単に贖い、そして悔い改めの告白をすることがあるかもしれません。しかし神様は本当にそのような謝罪の言葉を私たちに求めておられるのでしょうか。詩篇を講読しながら、私たちの罪が明らかにされ、それと同時に神の御心まで明らかにされました。神は私たちが戻るべきところに戻ってきてほしいと、いるべきところにいてほしいと、その招きの言葉を私たちは受けているのであります。どうかこの主の日、あなたの御前に招かれて、あなたの福音の言葉を聞くものとならせてください。そしてあなたの御言葉に押し出されて、この新しい一週間、あなたの御前を生き切ることができますように。罪を犯したとしても、あなたの御心から離れることがあったとしても、あなたは産むことなく、疲れることなく、絶えず私たちを招き続けている。その確信に立ち返るものとならせてください。どうか教会に力を与えてください。日本に救いを与えてください。そして世界に平和を与えてください。この主の日をすべてあなたの御手に委ね、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。この説教でよろしいですか。はい。2024年になりましてから、私は、自分が派遣される教会においてヨハネによる福音書を読み始めました。準備にあたってある説教者の言葉を読みました。このヨハネによる福音書の一章一節から五節には極めがたい深みがあると、そういうふうに語られていました。実際はですね、その説教者はですね、270ページにもわたるですね、説教をすでにしていて、準備の段階でそれが読み終えることもできずに、私はまあ説教をこう作成したわけであります。不十分だとも思いながら、しかしその説教を一つ一つ読んでいくだけでですね、果たしてこれを語りきれることができるだろうかという思いにもなりました。しかしその説教者は、ある説教においてはここに組み尽くすことのできない恵みがあることを感謝しながら、 この御言葉を語り継ぐことが大切だと言われました。極めがたい深みがここにあると繰り返し言っておられたことによって、私は逆にそれを励ましの言葉だとこう受け止めるようになりました。今私は教会の現場というよりは学校の現場において神様の言葉を語り継いでいます。生徒たちはですね、非常にまあある意味聖書をそのままに受け止めようといたします。今年卒業していった高校3年生の全体の愛称聖句は、思い悩むなという言葉でした。しかしそこで受けた感想は非常に素朴で単純なものでありまして、イエス様が思い悩むなと言われた。私は今日からもう思い悩むことをやめましたと、そう言われてですね、確かにそうだなと思いながら、それを語り継いでいこうとする、学校の先生である私、牧師である私はですね、思い悩みが尽きないわけなんですね。この神様の本当に言葉には極めがたいものがあるなと、そして自分の限界があるなと思いながら、しかし生徒たちのそのような純粋で素朴なですね、意見に励まされて、そっか、思い悩む必要はないんだなと、こう思いながらまた主の御言葉を新たに受け止めている日々であります。皆さんにもぜひですね、あ、聖書がこう語っているんだと、そうであるならば今日一日その言葉の通りに生きてみようと思っていただけたらと思います。ヨハネによる福音書は、初めに言葉があったと、そういう語り出しをしています。ひょっとしたらクリスマスの出来事を親しみを持って聞き慣れている方は、マタイやルカの特徴はこう物語るようにしてクリスマスが語られていました。少し日本の定型文に合わせるならば、昔々ねと、あるところに若い夫婦がいました。夫の名前はヨセフ、妻の名前はマリアでした。ある日その夫婦のところに聖霊がと言ってですね、こう物語調でクリスマス物語はある意味のどかに始まっていたわけであります。ところがこのヨハネによる福音書は、初めに言葉があったんだと、そう言い切って始めるわけであります。まずこのヨハネによる福音書が書かれた時代背景を少しお話ししますと、この福音書が生まれたのは紀元80年から90年だと言われています。そしてこの福音書が語り継がれている教会において、また歴史の分岐点でもある紀元70年というものは、誰もが忘れることのできない年でありました。その紀元70年というのは、ローマ帝国によってイスラエルの国が滅亡し、そしてエルサレムが崩壊、そして信仰者たちの生活の拠点であるエルサレム神殿が瓦礫の山にされた年のことであります。そこからおそらく10年20年後にこのヨハネによる福音書は完成したと言われています。これは世界史で習うことでもありますが、ちょうどそのヨハネによる福音書が、こう書き残された時代の、まあ、直後ぐらいにですね、ドミティアヌス皇帝というですね、皇帝によってキリスト教の大迫害が起こりました。そしてそこから始まる迫害の歴史は
300年にも及んだというふうに言われています。私はこの80年90年という時代の感覚でを言うならば、実は私は祖母から、伊藤家は祖母からそのキリスト教、キリストをイエスを救い主とする信仰に立ちました。戦後今もうおよそ80年90年と言われていますけれども、祖母の代から、そして父親の代、そして私と、およそ80年90年の歴史を歩んでいます。私自身は長いかなという感覚でいます。けれども、先ほどのヨハネによるヨハネの教会はですね、もう300年にもわたる迫害の中でこの福音書を聞き続けてきたということは本当に大切なことであると思っています。この後出てくる言葉に闇という言葉が出てきますが、まさに暗黒の100年200年300年をこのヨハネによる福音書が書かれた教会は生き続けたんだと、長きにわたってこの福音書を聞き続けてきたんだということを思わされます。そのような歴史的背景において4節には、言葉のうちには命があったと、命は人間を照らす光であったとこう語っています。光とはイエス・キリストのことであり、この方こそが人間を照らす光だったんだと、そういうふうに言い切っています。この言葉を聞くときにですね、私は、牧師になる大学を出て、そして牧師として18年間歩み、そしてキリスト教学校において今1年目が終わろうとしています。ややというかですね、少し長い時間、こう今もそうかもしれませんけれども、書斎にこもって仲介書を読むという時間を持っています。しかしこの福音書が持っている力は、そういった勉強をしたり書斎で仲介書を眺めてそこから生まれてきた言葉ではないんです。厳しい現実世界に生きつつある信仰者たちにめがけて、初めに言葉があったんだと、この言葉のうちに命があったんだと、命は人間を照らす光だったんだと、そう言い切ったのであります。この福音書は誰が書いたのかは確定されていませんが、この福音書を生んだ教会があるということは確定されています。それはイエスが伝道をされたイスラエルの北、ガリラヤ湖畔のあたりのカファルナウムの町であったのではないかと言われています。そこに教会があったわけです。ところがその教会は、先ほども言ったように、今私たちがこう街道を構えているような教会ではなくて、瓦礫の中にあって人々が集い、そこで言葉を聞くのみであった教会であったわけです。この命の言葉、光の言葉を、初めにあった言葉だとこう解き始めています。この言葉と翻訳するのに、ここでの言葉は日本語でも一見してわかるように、葉っぱという字がなくなっています。そういった葉っぱを連想させる薄っぺらいものではなく、言葉自身に重い存在があったのだと、それを表すためにこういう言葉にしたと言われています。 ここにはキリスト者の信仰がかかっていると言われています。このイエス・キリストを自分でどう言い表すか、どう書き表すか、そこにキリスト者の生き方がもうかかっているんだということであります。それは今日の私たちの教会に対する問いでもあると思います。松沢教会はイエス・キリストをどう言い表していますかということになると思います。ある信仰者は初めに神ご自身を表されたと、そういう翻訳の聖書も見つけました。またある人は、これは仲介書も読んで分かったことですが、行いがあった、技があったと訳するものもありました。で、解説には何と書いてあったかというと、言葉では弱いから行いが大切だ、技が大切だからといってこう訳したんじゃないかというのであります。ここにもその教会の姿を読み取れるなと思うことがあります。言葉だけではダメなんだと、実践こそが大切なんだと、行動することが大切なんだと、そういうことを大切にする教会もあります。言葉のうちに命があったと、この言葉を深めていくときに、そこに命があったということが重ねて大切なようであります。この命とは何かというと、神との交わりに生きる永遠の命のことであります。言葉自身が神との永遠の交わりを続ける命を持っていたというのです。教会はその生ける交わりにもう加えられているということであります。私たちの命が生き生きとするのはどういうところでか、それは心臓がドキドキしているから生きている命なんだということにとどまらないと思います。私たちの心臓がドキドキし、ああ生きているんだなと思えるのは、この御言葉との交わりを持つ時なんだと、そういうふうに聖書は語っています。私はこのヨハネによる福音書を読むときに、新学生時代の忘れられない体験があります。私は夏の夏季伝道実習において愛知県の半田教会に行きました。この半田教会でどんなことを体験したかといいますと、知多半島の南に美浜町という町がありまして、そこの出身者が日本最古の日本語訳聖書翻訳に携わったというのであります。大まかに言いますと、尾張の3人の船乗りが遭難してしまいます。最初に北米に漂着し、そこからもさまざまな辛い体験をして、北米からぐるりとですね、世界を回って英国に渡って、そして英国からこうマカオに連れてこられるわけです。そしていよいよ日本に帰れるチャンスが与えられたのですが、まあ、挫折をしてしまうわけです。この3人がマカオに来て彼らを迎えたのはギュツラフというドイツ人宣教師でした。ギュツラフは語学の才能があり、いろんな言語にある聖書の翻訳を試みていました。早速出会った日本人から日本語を学び、最初の日本語訳聖書を書き上げました。それが1835年ぐらいのことだと言われています。ちなみに今私が生活している横浜にあります日本キリスト教団で一番長い歴史を持っているのは横浜城教会だと言われています。その創立は1874年であります。そして私が今勤めている学校の創立は1880年だと 言われています。おおよそ日本の最初の翻訳の聖書から、まあ、40年後に、その教会、学校が、まあ、立っているという感覚があります。このヨハネによる福音書の表題はヨハンネスの頼り喜びとこうなっていました。その最初だけちょっと紹介をいたします。始まりに賢いものござる、この賢いもの極楽とともにござると、こういうんであります。始まりに賢いものござるっていうのは、あ、なんだか素敵な日本語の味わいだなと私は思いました。こう訳す背景にはやはりですね、私は一つには日本人は賢さっていうものがを求めているのかなというふうにまず思いました。言葉っていうよりは理性的な賢さ、そういうものの方が日本人には伝わるんだと、尾張の三人の船乗りたちは思ったのかもしれません。私も賢いねって言われるといい気分になります。あ、やっぱり日本人は賢いねって言われると誰もが嬉しい思いになるかなと私は思います。だからこういう言葉を使ったのかなと。さらに特徴的なものは、この賢いものが極楽とともにござるというと、さらに、ああ、わかりやすい、極楽とともにあったんだなと、そういうふうに親しみの持てる言葉に訳されたんだなと思います。こういう日本人の宗教心がよく現れている翻訳だと思います。今日においてもですね、こういう日本人の宗教心に合う言葉っていうのは、私は牧師になってから、実際に長野県やいろんな、教会に使わされて思うようになりました。けれどもそこでやはり注意もしなきゃいけないなと思うこともあります。極楽から何を連想するかなということであります。私が使わされた教会の一つにはですね、ちょっと言いづらいですけど言いますと、葬儀の説教においては聖書の御言葉やイエス・キリストを語るよりも天国にいますよっていうとですね、慰めを受けるんですね。聖書の言葉のこの言葉は私たちに今こういう言葉を語っていますっていうよりは、もうあの方は天国にいますよ、もっと言えばもう極楽にいますよっていうと、もうそれだけで、ああ、あの人は救われたんだ、そして私たちもそこに行けるんだという思いで安心感を得られることがあるんだなということを思わされます。けれどもそこにおいて私はちょっと思うのは、極楽ってどこだろう、天国ってどこにあるんだろうと私は思うこともあります。そこにおいて私たちの考える賢さや知性というものはどこに向かっているのかなと思わされることがあります。そこでこのヨハンネスの頼り喜びの5節にこういう言葉がありました。新共同訳と比べてみるとちょっと興味深いのですが、この光は暗さに輝く、ただしは世界の暗い、人間は勘弁知らなんだと、こういうふうに訳されていました。この最後の勘弁知らなんだというのも尾張の船乗りたちの、方言であったと言われています。私はこの訳を見たときに、この光は暗さに輝く、ただしは世界の暗い、人間は 勘弁しらなんだと、まさに新共同訳にない言葉がいくつか補われているんです。でそのことによって私は人間が勘弁しらなんだとしたのかなと読みました。人間が許さなかったと、こういうふうに船乗りたちは理解し、そしてギュツラフもそういう日本語にしたのかなと思いました。新共同訳聖書を今読むと、五節は光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったとなっているんです。暗闇は光を理解しなかった。なるほど、暗闇は知性的に光を理解することができなかったんだとも読めます。けれども、この言語の意味を特に強調しているのは口語訳聖書で、光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかったと、こういうふうに表現しているわけです。で、ここで、まあ、人間の感覚といいましょうか、知性的な学びにおいて興味深かったのは、ひょっとしたら船乗りたちもそうなんですけれども、ある人は闇という主語が光を理解しなかった、闇という存在が知性的に光を理解できなかったということから、光よりも闇の方が偉いと受け止めた人がいました。私は面白いなと思いながら、でもなるほど、そういうことってあるなと思わされました。皆さんはいかがでしょうか。現代において暗闇が光に勝っているんじゃないかという感覚をお持ちになることはないでしょうか。いや、感覚だけでなくて、実際に自然科学においても、例えば自然災害の規模が年々大きくなっていっている。そういうことを考えると、やはりだんだんとこの世の秩序というものが保たれなくなってきてるんじゃないかな、崩壊に向かっているんじゃないかなと捉える人があります。大地震や自然災害だけではないでしょう。私たちはもう数年前っていう言い方はあれですけど、つい先頃まで新型のウイルスの感染症において、その生活が一変してしまいました。そしてそのただ中においても、私たちは世界が一致してこれに向かうのではなく、各地で戦争が勃発することになりました。こういうことをおいても、いやー、世の中が暗くなっていると、暗闇が世界の秩序に勝っているんじゃないか、光に勝っているんじゃないかということを言われる方があります。私が実際に各地で説教をする時においても、少し枕のようにですね、説教前の祈祷においては、各地で戦争が起こっています、2024年の年の始まりは大震災から始まりました、本当に暗い世の中になっています、どうか神様この世を平和にしてください、救ってくださいという、まあ、祈りが捧げられることがあります。今現時点では明らかに光よりも暗闇が勝っていると、そう理解されることがあるのかなと思うことがあります。このことは当時の教会においても別の意味で身に染みていました。イエス・キリストを救い主として信じて、それを告白して伝えていこうという人たちが、ローマ帝国からの支配を受けて、あるいは同じユダヤの民であるにもかかわらず、イエスを救い主だとそう告白する、公に述べ伝えることで差別を受けたわけであります。そしてまさにその差別の対象である イエス・キリストを差別するだけではとどまりませんでした。拒否をし続けて、そして十字架へと追いやったのであります。そしてイエス様を信じる信仰者たちもまた行き場のないところに迫害されていったわけであります。私たちはこのような人と人との間で起こる出来事においても、また自然の事象を見ることにおいても、自分たちの生きている状況が光のもとにあるのか、あるいは闇のもとにあるのか、どうやったらそれがわかるのか、とても単純な理解で、良いことがあれば自分は光のもとにあるなと思ったり、悪いことがあれば、あ、暗闇の中を自分たちは生きているんだと、そういう理解のもとで生きてしまうことがあるんじゃないかなと思います。一昨年亜種の会でこの松沢教会を会場にして講演会が出されました。私は残念ながらそれに出ることができていないんですけれども、ブックレットが作られました。そこに載せられていた近藤先生の講演を読みました。私たちは人間の知性や理性が最優先とされる啓蒙主義の影響を受けた時代に生きていますと、こういうことが言われていました。で、その中にあって私たちはその人間の知性理性というものが最優先にされるところで信仰を持って生き続けなきゃいけない、もっと言えば対話をしながら生きていかなければいけない時代になってきていると。で、その丁寧さって何かっていうと、教会はですね、ある時こういった信仰を信仰に対する無理解の知識をですね、退けようとしたことが、まあ、あったというのであります。そういうところにおいて、その知性理性を簡単には教会は否定できないんじゃないか、そういう影響を受けながら私たちは対話を進めていかなきゃいけない時代に今来ているんだというのであります。しかしそこにあって、万物はいかに巨大で、そして神秘的で繊細であっても神ではないということを言われました。どうでしょうか、このたったの一言なんですけれども、自然の事象を見てもですね、そして世界でいろんなことが起こったとしても、その出来事に神はいないんだというのであります。私はとても興味深いなと思いました。ある人たちは自然の事象が起こったり、人間がこういろいろなことを営んでいる、起こしている世界にですね、まあそこになんか少なからず神の力やですね、影響があるのかなというふうにですね、思って、そこから世の中の出来事を読み取ろうとする。そして神様は一体何をなされようとしているんだっていうことを読み解こうとする。ところがそこには神はないっていうのであります。こういうことを言われていました。私たちの身近で言えば、巨木や巨石や神秘的な山々、そして湖、土地が、まあ、神聖されることがあります。それだけにとどまらず、その世界に住む人間たちもまた崇高なものとして扱われることがある。いわば人間の人権という言葉に言い換えて、人間が崇拝されることがあるっていうんです。けれども万物は神によって創造されたものですから、その人間が起こす事象や 自然現象から創造者である神の創造意志がわかるわけではないんだっていうのであります。福音書が語り続けることはこの現代にあって何かというと、言葉が初めに言葉があったということです。そしてこの言葉には命があり、私たちを照らす光であったというんです。神はイエス・キリストを私たちに与えられた。このイエスに命があったということであります。私を照らす光そのものとなってくださったというのであります。私たちはこの言葉であるイエス・キリストのその言葉に聞こうと思ったことはあったでしょうか。自然災害が起こり、そして人間たちが起こすいろいろな事象があり、そこにあって私たちはそこから何か神の意思を読み取ろうとすることはなかったでしょうか。聖書が語り続けることは、初めに言葉があった、その言葉がイエス・キリストであった、このイエス・キリストに命があって、このイエス・キリストが人間を照らす光だったんだと、まさに聖書はこの言葉に立ち返ってきてほしいと招いているのであります。この言葉に聞いてほしいと訴え続けているのであります。そうであるならば私たちはこの初めにあった言葉に立ち返りながら、そこから神の意思を聞き取りたいと思うのであります。確かに聖書から目を離して世の中を見てみれば暗いなと思うことがある。人間は一体何してるんだろうと思うこともある。そして神様は一体どこにいるんだろうと思うこともある。確かにそうであります。その私たちにこの福音書は語り続けるわけです。はじめに言葉があったのだと。その言葉に立ち返ろうと。この命の言葉に聞こうと。そしてこの命の言葉の光に照らされながら歩んでいこうと。この言葉にの光には世の暗闇や人間の罪は勝てなかったというのであります。私はこの言葉を牧師として、また学校の先生としても生き生きと伝えていきたいなと思う使命に駆られています。新共同訳聖書はもちろん私も素敵な聖書だと思っています。素敵な日本語訳だとも思っています。しかしですね、たまに生徒たちにこう丁寧に語ってもなんか格調高くていい日本語なのになと思いながらもですね、なんか分かったような分かんないようなですね、反応されることがあります。そこで私もですね、いろんなやっぱり聖書を読んでみなきゃと思ってですね、2015年に出された若者たちでも読める聖書といってアライブバイブルというものが出されたことに本当に今さら気づかされました。このアライブバイブルっていう言葉をまたですね、挑戦的だなと思うのは、生きた言葉の聖書だと、そういうですね、思いから訳されたっていうんです。その訳を最後に紹介したいと思います。タイトルはなんと、カタカナで言葉となっていました。しかしですね、本文はですね、すべての源とこうなっていました。で、ルビーを振る形で、それに言葉と、そういうふうになっていました。こういう訳です。すべてが始まる前、 それは地球ができるよりも前から、言葉すべての源は存在した。言葉すべての源は神と共にあり、彼は神そのものである。彼は初めから神と共に存在していた。すべてのものは彼により作られ、彼の手によらなかったものは何一つとして存在しない。彼は命の源だった。そしてその命こそ全人類の希望の光だった。闇の中で燦然と輝く光、その光を覆い隠すことのできる闇など存在しない。こういう訳を持って、そのアライブバイブルは始まっていました。これを読んだ時にも私は少し心の高揚を覚えました。ああいい訳だなと思いました。けれどもどれがいい訳かっていうよりは、私たちはイエス・キリストをこの現代において生き生きと述べ伝えていきたいと思わされるのであります。お祈りをお捧げいたします。天の父よ、日々の生活において私たちはまことに聖書の言葉を軽んじることもあれば、しかし素朴に純粋に、ああ聖書はこんなことを語っているんだと受け止める時もあります。私たちはいつもこの間を右往左往しながら、また一喜一憂しているものであるかもしれません。けれども聖書はどんな時代においてもたった一つのことを私たちに語り続けています。どんな時代にあっても、豊かな時代であろうと、困窮を極める時代であろうと、聖書の語り続ける言葉は変わらないことを思います。はじめに言葉があった、この言葉のうちに命があった、この言葉は人間を照らす光であった、この言葉を私たちも語り継いでいくものとならせてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。